ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam.Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
TatiyampiDhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
サドサドサド
サドサドサド。
Harami Tashin Yo
三世
さ。おんこさ。ちょっとね、今からちょっと長めにお話しするので足も崩しちゃってください。はい、いいですね。はい、ですね、今日鎌倉はなんていうかどんよりしと曇った感じで、4月で、まあ、気温は結構高いんでしょうけど、なんか寒い感じですね、知ってますけど。はい、ですね、いくつかね、告知をしてから、今日の話に移っていきたいと思います。ですね、もう、本当、今日が20日で、ゴールデンウィークがもうすぐそこまで、来ていますね。もう、会社、勤めてる人たちなんかも休みの申請とかねして、もう予約とかいろんなゴールデンウィーク何やるかね、予約したりとかしてると思いますけども、私らもね、ゴールデンウィークはせっかくの機会なのでいくつか、行事を入れていますね。今日がもう、普通の日曜日の最後なのでね、ちょっと説明しておきますと、25日ですね、金曜日に名古屋の総賀口さんで、アップデートする仏教を体験しようっていうね、会をやります。でこれは1月の、終わりに、大阪の、ね、四天王寺さんでやった会の第2回目っていう形で、まあ、おかげさまで満員御礼で、40何人がね集まります。で、まあ、どの半分以上がどっかのお寺の住職さんたちって感じで、だからまあようやくお寺をアップデートしなきゃっていうね、そういう、思い、が、共有する人たちが増えてきているっていうことですね。まあこれについてちょっと後でお話ししますけれども、でその回はもうちょっと締め切っちゃったんであれだけど、その晩ですね、25日の晩、から、25、26、27、金、土、日ですね、金曜日の夜と土曜日の夜を泊まりながら、総学寺で、2泊3日のセッションをしますね、名古屋のセッションですね。これまだ受け付けてますので、ぜひぜひご参加ください。宿泊と、日帰りとですね、これ私ではなくて総学寺の住職さんが受け付けてますので、サイトの方にね、その申し込み先のアドレスとか全部載ってますので、ね、それを見て申し込まれてくださいね。浄土真宗のね、本当に素晴らしい、本堂ですので、もう本堂にただ座るだけで、気持ちいい、ね、そういう場所です。ちょうどね、お寺の本堂というのはでかいので暖房とか冷房とか効かないんですので、冬とか、ね、夏あんまりあれなんだけども、今の時期ね、ちょうど、暑くも寒くもない時期なので非常に気持ちのいい瞑想ができるかと思いますのでね。で、泊まるのも近くの丸亀さんという旅館に泊まりながらですので、そこも非常に気持ちのいいご主人なので、いい時間が持てるんじゃないかなと思います。でそしてその後ね、1日置いて29日の昭和の日に、大阪の慈恵寺さんという自ら敬うお寺っていうね、大爆衆ですね、 日本には禅宗が3つあって、まあ、普通曹洞宗と臨済宗しか普通知られてないんだけど、大漠宗っていうね、江戸時代に隠元さんっていう人が、隠元豆の隠元ですけどね、人が、開かれた、そういう、まあ臨済宗の親戚みたいなもんですけども、ちょっと、独立したスタンスを持ってるとこですね。その大漠宗のお寺ですね。でまあそこの住職さんは普段非常に活発に活動しているみたいで、まあ、そこの座禅会にも行ってる人が我々の座禅会を見たのでね、つないでいただいてって感じですね。はい、でその後ね、いよいよ5月1日から、御嶽の方で、5日間の、セッションをやりますね、5泊6日です。1日の午後3時にぐらいまでに集まっていただいて、6日の、日の、午後2時ぐらいに、解散というね、そういう形に、なっていますね。まあね、皆さんもちろんそれぞれご家庭持っていたり、もちろん職場があったりね、いろんな都合が終わりかと思いますけども、ね、まあ、そこをうまく調整して、ご参加くださいね。まあ、そういうふうに、調整することを、ね、が、まあ、大事になってくるかと思いますので、ね、まあまあ、あんまり無理はされないでね、パートナーの反対を押し切ってとかね、そういうんじゃなくて、パートナーにいらっしゃる方だったらその人にも応援を受けるような、ね、形で、どうぞいらしてください、ね。まだ、男性女性ともまだ余裕ありますので、ぜひぜひおいでください。はい、そんな感じですけども、それとですね、だから来週末が、私はずっと名古屋行っちゃうんですけれども、一方案では、東さんによるヨガクラスがあるんだけども、レイコさん、これちょっと渡すから告知してくれる？
はい、ありがとうございます。4月の27日の日曜日です。この日は朝の8時半から朝のヨーガとして太陽礼拝を、晴れていたら稲村ヶ崎海岸の公園でやりたいと思います。でその後に、まあ、アグニホットラっていう、太陽に向かって、そして自然に向かっての、ヨーガの、行法をやりたいと思ってます。で10時から、ヨーガの、ちょっとしたお話を、皆さんと一緒に話し合いながら、ヨーガとはというところのお話をしたいと思います。で、まあ、そのヨーガとはっていうことではなくて、現代にどうヨーガが生かされていくか、どうして必要なのかということを、お伝えできたらなと思ってます。でその後ですね、12時から、アーユルヴェーダ、インドの伝統医学にのっとった、その食材とかスパイスとかを使った今の季節に合う食事を出したいなと思ってます。でその後ですね、1時半2時ぐらいから、皆さんで、マントラといって、仏教でいうとお経ですね、それをサンスクリット語で、皆さんで一緒に歌いながら、青空に向かってさんを歌っていきたいなと思ってます。で最後に、3時ぐらいから4時ぐらいをめどに最後にして、お茶会をしたいと思っております。で部分参加も大歓迎です。お昼だけでもいいですし、朝だけでも大歓迎なので、ご都合がいい時にぜひぜひお友達とかご家族とかといらっしゃっていただけたらなと思ってます。はい、で詳細はサイトの方に載ってますので、見ていただいて、私の方にお問い合わせをいただければもろもろお答えできますので、お気軽にどうぞご連絡いただけたらと思っております。 はい、以上でございます。
はい、すいません、ありがとうございます。はい、ね、そういうような感じですので、ぜひぜひね、来週の日曜日は、普段はね、日曜日は午前中がヨガで、午後が1時から今みたいな感じで、メソ会なんですけども、私がちょっと名古屋行っちゃうのでね、来週は日曜日、1日中ヨガです。土曜日の午後もやるわけだよね、
はい、
土曜日の午後は、いつも通り、ここでやりますみたいなね。女性ね、うん、はいはい、なのでね、朝早くからやるので、土曜日の夜に特区の人は泊まれるって感じですね。まあ、ただもちろん一本狭いのでちょっと女性のみになりますけどもね、東さんは泊まりますので、東さんと一緒に、ね、したいと思います。はい、はい、まあね、ちょっとね、一方の狭さによっていろんな制約があるんだけども、ね、まあ、本来だったらね、こういうとこはちゃんとみんなが宿泊できる形でなきゃいけないんですけども、まあ、そうは非常に制約の中で、ね、やってますけどもね、まあ、なんとかしていきたいと思ってます。はい、ね、そんな感じですので、ゴールデンウィークね、せっかくの機会なので、ね、ただ単にレジャーして過ごすよりか、はるかに深く充実した時間を持てるんではないかなと思いますので、ね、名古屋、大阪、関東、ね、ぜひぜひいらしてください、ね。まあ、御嶽の方はね、まあ、もちろん奥多摩、東京の奥多摩でやりますけども、今のところ全国各地からね、いらっしゃるみたいですので、ありがたいです。はい。はい、ね、じゃあそんなんでね、じゃあ入っていきますね。それでね、この間から青空の話題がずっと続いているので、今日もそれについてお話ししながら、ただね、もう一つね、今、なんていうかな、まあ、こうやって毎週毎週、テーマに沿っていろいろお話をしているわけで、まあ、そのテーマっていうのは、まあ、自然な形で出てきたテーマに沿って話をしてるんですけども、ただそれだとね、毎週毎週微妙に違うテーマについて話していて、だけどその全体像っていったらどうなってんのよっていうのはなかなか分かりにくいかなと思うんですよね。で、そんなんで、そういう意味でね、去年出版したアップデートする仏教っていうのが、全体像を示す、まあ、最初の、サインポストになったんだと思うんですけども、うん、ただあの本は、まあ、私と一緒さんが本当に教に任せてって感じで喋りまくって、お互いにね喋りまくって、まあその後、まあ、もちろん喋ったのを、文字起こしして、でそれをさらに2人で徹底的に手を入れてったって感じなので、まあ手を入れる時も思い切り手を入れていってたので、まあはっきりで好き放題やったって感じなんですよ。まああまり読者のこととかなんとかあんまり考えないで、でこんな本読む人いるのかなっていうこともあんまり考えないで、まあまあとにかくもう好き放題へ行っちゃおう、書いちゃおうってね、そんな感じでやって、ですから極めて、まあなんていうか、エッジが立ってる、エッジが立ってるとか、エッジが効いてるとかね、いろんな言い方しますけども、っていう本だと思います。ある極めて、特殊な主題について徹底的にもう一切遠慮なしにね話したって感じで、誰かだったかな、何ヶ月間前にいらした まあ、学者の卵のような方がね、まあ、これはちょっと禁じ手なしに書いたですねって言われたんですけども、まあ、本当にその通りでね、まあ、普通はあの学問って言ったっていろんな制約の中でやってるわけで、そのある制約ある約束のもとで、いろいろ研究を進めている。だけどそのある制約ある前提条件そのものを問うってことはなかなかしにくい、ある一点の中に入っちゃうとですね。まあ例えば典型的な、脳と精神活動との研究っていうねものがあって、で脳のどの部署がどういう、人間の精神活動を生んでいるのか、どこが意思とかね、どこが記憶だ、どこが感情とかね、まあいろいろ今あの研究ものが進んでますけども、でもその前提条件である脳という物質と精神活動という物質ではないものがどうしてそんなに簡単に結びつくの、どうしてそんなにもの脳っていう、確かものじゃないですか、もう脳って普通頭蓋骨があるから触れないけども、パカッとねあの開けちゃえば触れる、そういう触れる物質が精神活動という物質ではない全く違うものを生み出すっていうのはなんかちょっとこれおかしくないですかってね、なんかどっかで根本的な論理が飛んでんじゃないのってね、これ考え出すとわけわかんなくなる主題なんですよ。これはあのもう哲学者の人が徹底的に考えてきて結局わけわかんなくなって、まあいろいろ、いやあの物質と脳という物質とあの精神活動をつなぐのは、この部分だとかね、いろいろな説をあったけれども、でも考えてみるとなんで物質と精神がそんな簡単に結びつくのよってね。確かにある脳の部署部位が壊れるとある一定の精神活動ができなくなる、だからこの脳のこの部位とあのこういう精神活動を結びついあの関連があるというのはその通りかもしれないけれども、だけどそれと脳という物質が精神活動を生むっていうこと自体はまた全然別の話であって、だからそういうその研究の大前提条件になっていることそのものっていうのは考え始めるとわけわかんなくなるようなことばっかりなんだけども、一応考えないことにして一応脳の部位と、ある精神活動が関係がある、じゃあどことどこが関係あるの、脳のこの場所はこういう精神活動と関係あるっていう研究をしようっていう前提条件のもとで話が一気に進んでいく。だけどその前提条件そのものは本当に正しいの、だけど この問題を扱ったらもうある一定の、科学の分野が成り立たなくなってしまうから、それちょっと そこはまあちょっと問わないことにして、一応それはそういうことがあるっていう前提のもとで話を進めようねよねっていう話になってるわけですね。まあどんなあの分野でもそうですね。だけどだから その問題については触れないっていうのが暗黙の了解になってる、暗黙のタブーになっている。で私らの本っていうのは、その暗黙のタブーを一切設けない、ような話の進め方をしているので、だからある学者の卵のような人がね、学者業界の詳しい人が、あ、これは本当に一切禁じ手なしに書いてますねってことを非常にあの驚いてらしたっていう記憶ことがあるんですけどね、まあ、そんなんで、まあ、だからとにかくもう一切タブーを設けないで好き放題喋っちゃおうっていうのが私と石尾さんとのあれで、でその後書くときも一切タブーなしで書いて、でものすごい量になっちゃったんだけど、ちょっと新書としては多かったんだけども、まあそれもまあそのままあの本に出しちゃおうってまあそれはちょっと原動者さんの方が許可してくださったんで非常にありがたかったんですけども、 という感じなので、もうあれはちょっとはっきり言って私と一緒さんのわがままの塊の本なんですよ、あれはね。あのそうなんで、だからあの非常に刺激的で面白いと言ってくれる人が本当に多かったんだけども、でも同時にちょっとわがままが過ぎちゃって、あの分かりにくいという部分は、まあ、たくさんあるかと思うし、で とにかくその私も一緒さんもある前提、なんていうかな、ある二人がずっと30年やってきたっていう前提のもとで話を進めているから、その日本の仏教の全体像、仏教の全体像が飲み込まれていない と何を言ってるのかがよく分かんないっていうことが多いかなと思うんですけども、だから仏教 1.0、2.0、3.0 って言ってもどれほどあのリアリティがあるのか。だけどあのこの業界に長い人ですね、だったらば 1.0、2.0、3.0 っていうのはもうまさに仏教の今の状況のもう本当に、地に足がついたリアリティそのものだから、あのあ本当にその通りだなってみんな言ってくれたわけなんですよ。だけどもう一度もそのお寺とも関係ない瞑想センターに行ったことがない、っていうようなね、あのだから仏教なんて全然関係持ったことがないという人にとっては何言ってるのか全然わからない、 1.0、2.0、3.0 って言っても何のリアリティもないかもしれない、ね、でそうなのであのちょっとね、ああいうわがままいっぱいな本を、出した後なので、もう今度はねそうではなくて、もうちょっとねあの、一般性のあることを皆さんに伝えたい、それでちょっと2つの計画が今進んでて、まあ、ちょっとこれまだ全然告知できない段階なんですけども、あの、まあその2つを見てもらえたら、あの、なんていうかな、あの、アプデス仏教で取り上げた、議論のバックグラウンドっていうのかな、あこういう歴史的な流れがあって、こういう中でこういう問題意識が生まれて、でそれでこうなったのねっていうことが、理解できる、ね、だから要するに共通の、うん、問題認識っていうのかな、問題共通の問題意識っていうのかな、それを、シェアしたいんですよね。ね、一応これが今の日本で仏教を真面目に考えている人たちが、抑えておかなきゃいけない実際の現実だよねっていうね、っていうところですね、そこをシェア しておきたいじゃないと 1.0、2.0、3.0 でも私は 3.0 にちょっともう全体重をかけちゃってるので、その意味が全然うんともすんともピンとこない、そういう話なんですよ。だからそうじゃないと今まで全然仏教に興味がなくて、いきなりなんかビルマの先生に会いましたってね、ビルマ先生から話を受けました、で非常にビルマ先生素晴らしくてそのメスをやりましたっていうのはいいんだけども、あんまり良くもないんですよ。あんまり良くもないのね。だからそれはやっぱりこの日本の今の現代日本の全体の構造の中で、全体の歴史の中で、このビルマの先生の話すことが一体どういう位置づけなのかっていうことをきちんと理解してもらわないとちょっと無理なんですよ。ビルマ先生に言われた通りのなんか瞑想しましただけじゃ私はやっぱりどうしようもなく足りないと思ってます、ね、でだからそういうことを それで私は全部そこを経験してますので、で私の、個人的なあのことを、まあ、その2つというのはその個人的なことを振り返ってるんだけども、個人的なことを振り返ることでそれがそっくりそのまま、あ今の日本の仏教の現状っていうのはこういうことなのねっていうことが理解してもらえるかなと思います。っていうのは私全部その現場に行っている人間なんでね、 あの現場をずっと見てやって経験してきたので、私が経験したことをみんなでシェアしてもらった、あ、日本のお寺ってそういう風になってんの、日本の座禅道場ってそうなってるの、アメリカの禅センターってそうなってるの、あ、ビルマの森の中のメディテーションセンターってそうなってるの、チベットのリンポチたちってのはそんなこと考えてるの、ね、あ、お隣の韓国の、谷の奥のお寺ってのはそうなってるの、台湾で、非常に強い仏教の弾圧があって命からがら逃げてきたお坊さんたちが台湾でどういう思いで、仏教を保存して、そして今の現代の台湾人がこういうことをしているのってね、そういうことを一応皆さん全員全部を知ってほしいんですよ、ね、そうじゃないと、まあ、今言ったようにブルノの先生に会いました、その先生からヴィパッサナを教わりましたでやりましたっていうだけじゃあまりにもちょっと足りなさすぎるんですよ。なぜかって言えばビルマの先生のヴィパッサナのインストラクションっていうのはある一定の世界観のもとでそのインストラクションが来てますから、どういう世界観のもとのインストラクションなのかきちんと理解して、でその上でじゃあ日本仏教とはどうこうがどう違うのっていうことも理解しないと全体のバランスが非常に悪くなってしまう、うん、でだから、まあ、今は進行中の2つの、ね、企画があるんだけど、まあ、これちょっとまだまだ全然言えないんだけども、それを、その目的っていうのがこの今言ったようなことですね。全体の、状況を理解してもらう。そうするとなので非常に全体の見通しがつきやすい場所に立てます。本当に、ね、そしたら本当に全体を理解できるですよ、ね、まあ そんなんで、ね、そういうことですね。で、まあ、なぜこんなこと言うのかというと、よく、まあ、ちょっと私、瞑想興味あるけど、別に仏教 1.0、2.0、3.0、興味ないって言うわけにはいかないんですよ。別に 1.0、2.0、3.0 が、私と一緒さんが作った概念だから、それを理解してほしいな、そのことで言ってるわけじゃなくて、1.0、2.0、3.0 はもうリアリティだから。ね、なぜ、1.0、ね、日本のまあ伝統的なお寺の状況、それを無視はできないんです。なぜ、この部屋にいる人たちの全員、そしてこのポッドキャストを聞いている人たちのほぼ全員がどっかのお寺の檀家だからですね。まあ、そうじゃない、まあ、私クリスチャンですとかね、私神道ですという人もいるでしょうけども、圧倒的少数ですね。これは統計を取ってみればね。でほとんどはまあ、クリスチャンですって言ったって何だか前はみんな仏教の檀家だったわけだからね。だから仏教 1.0 っていうのは日本の我々の現実、誰もそこから自由になれない現実なわけですよ。っていうのは、まあ、今言ったようにみんな、それぞれのうちがどっかのお寺の檀家である。そして家族に何かがあった場合にはその、旦那寺のご住職さんにいろいろしてもらう、ね、そういうふうになってます、ね、でそのとそうであるんだったらば日本のお寺の中身がどうなってるかな私知りませんとは言えないじゃないですか、ね、だから自分の旦那寺の状況なんだから。そして皆さんのそれぞれが、ね、山下家が、作川家が、ね、先祖代々世話になってきて、お墓もあって、ね、お位牌もあって、でそういう中で我々は生きてるんだから、そしたら自分の家の旦那寺が一体どういう状況になってるかっていうのは非常にシリアスな 問題なんですよ。ね、でそれで、なんていうかな、まああんまり芳しくないわけでね。で、なんていうかな、この何て言うかな、その これはね、先週も取り上げた問題なんだけども、お寺で生まれた人が、そのことに対するじくじたる思いをしているとかね、でそこによそから来た人が、またそこで悩んで、でそして、だけどもそこをなんとか乗り越えたいと思っている、ねそういう、状況があるわけなんですよ、ね、だからその 1.0 の問題っていうのは非常に日本人全体にとって重たい問題で、乗り越えるべき問題 で、そして誰一人として部外者はいなくて、っていうことです ね。だから我々は 2.0 に非常に心を惹かれたわけなんですよ。ですか。でそれで、その 2.0 を、に心を惹かれたのはいいんだけども、惹かれっぱなしだったらちょっとまずくてっていうことをね、この一方案ではずっとやってきているのね。だからそのなんていうかな、私がこの30年かけてやってきたというか、30年なんかわけわかんないまま流れてきただけども、それは山下という個人の歴史なんだけども、個人の歴史だったらそんな個人の歴史はどうでもいいじゃないですか。でそれをわざわざなんか企画に取り上げるようなことではないんだけれども、だけどもそれをあえて、2つの企画で今取り上げようとしてんだけど、っていうのはそれが現代のね、日本人すべてに、関係する問題で、ってことね。だから私はあるビロム先生に会ってビパサの教わってただそれやってますっていうだけではどうしても済まない問題がそこにはあるですよ、ね、いや私ちょっと禅寺行ってちょっと今座禅やってますっていうだけではちょっと済まない問題がある。この全体像をきちんとやっぱり理解していただきたいっていうことなのね。でその上で、前へ進んでもらいたいんだけれども、ただね、ただそうは言ってもその現代の日本っていうのはそんなにそこまで、みんなも今言ったのは、もうそれこそビルマの先生に出会って、ビパッサナ素晴らしいって言ってもすでにビパッサナやっちゃってる人たちのについて向かって話してるんだけども、でも現代の日本っていうのはほとんど そんなところ行ってなくて、まず心の問題そのものを取り扱うっていうこと自体が非常に苦手だったりタブーだったりしているわけですね。で、そこがね、もう今一方案は瞑想とヨガと2つ看板出しているので余計そこら辺が非常によくわかるんだけども、もう瞑想っていう看板を出しちゃうとさすがに本当に覚悟を持った人しかやってこないわけね。もう瞑想っていうのは非常にかなり現代の日本ではハードルが高いので、そのハードルを超えた人しか、やってこない、少なくとも、例えば一方案の、瞑想だとね、もちろん今ポップな瞑想っていうのはよくあるから そのぐらいポップな、なんていうかな、非常にあのポップな、イラストのたくさん入ったね、あの誰にでも分かりやすいような形で瞑想を紹介している、そういうところはね、もうちょっとハードルがかなり低くなるので、あのまあそれほど覚悟なくてもいけちゃうかもしれないけども、ちょっと一方ほどあのガンガンストレートにいっちゃってるとかなり、ハードルが高くて、そのハードルを超えた人しか一方は来ない。まあでもまあ今そのが今この部屋今、ポッドキャストの人はちょっと分かんないけど、今この部屋もう満員になっちゃってるんだけども、まあそのぐらい今最近は人が多いんですけども、まあ、ってことはそのぐらいあの、ハードルをね超えてきた人たちが多いっていうことなんだけれども、でも全体からするとそれ圧倒的に少なくて、で全体的にするとまだ、心の問題に、触れるのは非常にまだ抵抗があるっていうのが現状ですね。で私はあの瞑想だけやってるとね、多分それ気づかなかったと思うんですよ。あのまあ、この部屋に今20人ぐらいいるんですけども、私らからすると多いって思うけども、でもたったの20人だったりしてね、あのだから、そんなになんていうかな、あの1億何千万人に対して20人ってものすごい数少ないわけですよね。ですからあの心の問題をぶち当たる人っていうのは少ないっていうことを私らはちょっと見失いがちなんですよね。座禅会とか、まあ、今度御嶽も大勢の人がいらっしゃるんだけども、だから御嶽の大勢の人を見ると、ああこんなにたくさんの人が瞑想するんだって言ったら、でもたったの40人がそこらでね、それは日本全体がするものすごく数少ないわけで、でその時ね、あのなんていうかな、ちょっと私瞑想だけやってるとちょっとそこら辺の判断をミスするんだけども、ただ幸いここはヨガをやっていて、ヨガをやることでちょっと現実を知らされて、どういうことかっていうと、まあ、ここのヨガはねもうすでにあの一方案とヨガの部分をあのシュリシャンティアシュラムって呼んでますけど、まあ、これは全く裏と表の関係、別に2つの組織があるわけじゃなくて、一つの組織の裏と思って、別に裏と思ってじゃないんだけど、二面があるわけでね。だから当然あのここのヨガは瞑想と合体したヨガで、でだから当然ここの先生の東さんの朝の説明もプラナヤマの説明も全部、瞑想に基づいて青空に基づいた説明の仕方をしていきます、ね、当然だから瞑想をやってる人にとっては非常に分かりやすい説明だから、一方案で瞑想してる人たちにとって東さんのヨガ非常に人気で、昨日も今日も満員御礼でね、だけど全部ほとんどが実際に、一方案で瞑想してる人たちがそのままヨガをやってる段階ですね。でもってことは逆に言うと、もう要するに一方で瞑想をやってるから、すでに心の問題と真正面からぶつかっている人たちだから、青空や、心のにしっかりと根付いたヨガに対する一かけらの抵抗もあるわけないね。だから何の抵抗もなくそのままやる。だけど世間一般はそうではなくて、世間一般っていうのは未だに心っていうものを問題にすることに非常に抵抗があるっていうのはまだ世間ですね。でそれでまあさっきもちょっと面白い話を聞いたんだけど、まあ私らからするとね、今のヨガはちょっと柔軟体操とかまあいろいろなりがちで、本当のヨガそうじゃないなんて言うけど、まあでもヨガはね、廃れてもヨガであって、どうしたってそれはインドの伝統を背負う ことからは逃れられないし、まあ、逃げる必要もないわけですね。だけども今あの世間にはたくさん のボディーワークというのはいくらでもあって、要するに一切あの宗教的な伝統との関係を一切持たない純粋なピュアなボディーワークなんか山ほどあるわけですね、当然ね。でそして当然その一切あのスピリチュアルな伝統から切り離されたボディーワークを好む人の方が圧倒的に多い、ね、でそういう人たちは、あ、私ヨガはちょっと苦手なの、なぜ、それ柔軟体操が苦手じゃないんですよ、ね、なぜ、ヨガっていうのは心を扱うからって言って、これは本当、私本当もう大拍手だなと実は思ったんだけども、あの要するに今の私らからすればちょっと柔軟体操に傾きすぎてんじゃないのっていうヨガですらね、あのやっぱりインドの伝統を背負ってるから、どうしたって心の問題をのほんのちょっと匂いはするんだと思います。純粋なあの単なるあの本当にボディーワークと比べたらね。だからその匂いが嫌だっていう人たちは多いでしょうね。ってことはどういうことかっていうと、心っていう言葉そのものにもうアレルギー反応を起こしてしまう。ってことは心、そんなもん見たくない見たくない見たくない、私はただ単純にもうあの筋肉鍛えてね、はつらつとした、そういうことをやりたいの。要するに心とか何とかっていうことを忘れたいから今私ボディ体を動かすのよっていうね、っていうことですね。だからそれがどうも現代のマジョリティの本音なんでしょうね。数か統計学的に言ったらそれは完全にそっちの方が圧倒的に多いわけですよね。でこれ本当に私にとってめちゃくちゃ面白い話で、あ、そっか、心っていうものに対するアレルギー反応を起こして、しまうのかっていうことね。ちょっとする仏教ないか、ある、あ、ちょっと起こしてごめん、はいはい、ありがとう、はいはい、ありがとう。ちょっとだからね、私らはそのもう今の私らからするとちょっといくらなんでもあの柔軟体操に傾きすぎてんじゃないのっていうヨガにすら反発する、それを毛嫌いする、そういう心情っていうのかな、これはやっぱりちゃんと抑えなきゃいけない。なぜ、ただやっぱりそれがマジョリティだから。そしてなぜ、だってそれは皆さんの周りの人たちの本音だからなんですよね。でだからこれやっぱすごくて、何がすごいかっていうと、あのそのあ、こういう本音で生きてるのねっていうことが、びっくりするような本音で生きてるってことって、それそのなんていうか、その人のが実際に生きているよりどころにしている本音があまりにもちょっとすごすぎてびっくりするってことだってよくあると思うんだけども、やっぱりここら辺なんですよね。心っていうものに対して、あ、もうそんなことは、もうなんか考えたくない、だから私は純粋にあのボディーワークするのってね。ボディーワークの中でヨガってあるヨガなんてとんでもないあれは インドのねあって、あのどうもスピーチャルとかなんとかそういう怪しげな雰囲気だからね、と今の私らからすればちょっと全然ヨガの本質からちょっとずれてるんじゃないのっていう、普通のヨガクラスのヨガですら反発してしまうような心の在り方ですね。だからあの一方のヨガはあの多分現代の日本のヨガクラスの中で一番、心の問題をと直になっても、まあ、それはだって一方の瞑想と裏表の関係になってますのでね、だから当然あの、そういう人たちにとっては一番苦手な部類のヨガになってしまうんだろうなってね。ってことは要するにね、こう一方何が言いたいかというと、一方案ではもう瞑想なんてとあの上げちゃってるから、あのそこにはもうある一定のハードルを超えた人しか来ない、でその数は今ものすごく多いんだけども、でも日本全体がするとものすごい少ない、でヨガっていうもうちょっと間口が広いものも看板に掲げているので、で、現代の人の心っていうものに対する非常に強いアレルギー反応っていうのかなっていうものを、ああそういうふうにして存在するのねっていうことを、学ばせていただいていますね。ただまあそうは言っても、じゃあもうあの一方のヨガはまあ純粋にここあの体だけを柔軟にして美容と健康のためにっていう、ふうに、まあだからヨガが美容と健康のためにに傾いちゃったのもわかるじゃないですか。だってマジョリティがそういう 方なんだから。でそして例えばヨガスタジオ の経営者だったらば、やっぱりいろんなたくさんの人に来てもらわなきゃいけなくて、でそのためにはたくさんの人の本音に沿わなきゃいけなくて、そしてたくさんの人の本音が心の問題なんかもうやだやだやだやだやだやだ、私が欲しいのは健康と美容だけっていうのがもし本音だったらば、健康と美容のためのに、向けたヨガにしていかなきゃいけない、ヨガスタジオの経営者としては当然そうなりますよね。まあただ幸いあの一方案はそんなでかいのじゃないので、あのね、月に何千人って来なきゃ経営が成り立たないというような状況じゃないので、あの一番、一切そこはね妥協しないでやってると、今度は、ヨガを健康と美容ではない、その全く正反対の純粋に青空のための、ね、心のためのヨガを求めている人が、今最近たくさん来てくれるようになって、だから一方のヨガはもう一気にそっちの方向へね、一方の瞑想とヨガとが手に手を取って今進んでいるっていう状況ですね。はい、じゃあ問題は、じゃあどうしてそんなにみんなあの心っていうものに対する抵抗があるのよ、あるいは、ちょっとでもアーサナや、プラナヤマの説明の中に心だとか青空だとか、ね、そういうことを入れた途端にいきなりなんかスピリチュアルだとか宗教臭いとか言われて抵抗を起こしてしまうのはどうしてそうなのっていうね、あのそこら辺をちゃんと見る必要が私はあると思うんですよね。で、でそれでね、あのなんていうかな、じゃあ なぜ心があの本当に、ってことに対して抵抗があるのかについてね、ちょっとあのこれが今から考えていきますけれども、あのその前にね、心っていうものだけではなくて、現代にはいろんなタブーが存在していて、っていうか、あ、そうかそうかそう、でこれどういうことかっていうと、そのなんていうかな、 心っていうものを問題にして、それを手がかりにして、で私らの一方案のシュリシャンティのヨガや瞑想は、青空っていう場所に、到達していく、青空っていう場所に落ち着いていくっていうことを、まあ、今ここでは目指していますね。でそれを本当に青空っていうものを実感できるかできないか、によって本当に全てが変わっていくんですけども、その青空っていう場所が実感できない、あるいは青空っていう考え方そのものを持たない、ままにこの人生を生きるっていうことは私らからすると考えられない、そんなに危なっかしい生き方っていうのはありえないから、そんなに辛い生き方っていうのはありえないから、あまりにもそれだとあまりにも人生辛すぎるでしょうとしか私らは思えないのね。だからなんていうかな、青空っていうものをリアルに実感できたとしたならば、青空を実感できない人生、あるいは青それどころか青空っていう考えすらない人生っていうのはもう想像外なんですよ。想像外に、それはあまりにも辛いだろう、辛すぎるだろうっていうのが本音なのね。で辛すぎるとどうなるかっていうと、もう辛すぎて辛すぎて、結局もういろんなものから目をつむることになってしまう、目をつむることになってしまうのね。で青空っていうものに触れてさえいれば、いろんなものから目をつぶる必要がなくなってくる。なぜ？だから青空っていうものに触れてさえすれば、生と死の問題っていうものも全然怖いものではなくなってくる、ね、だけど青空っていうものに触れてなかったらば、あるいは青空っていうものに、っていう概念すらなかったら、生と死っていう問題はあまりにも怖すぎる問題である。あまりにも怖すぎるから、だからもう何も考えてたくない、だから何も考えないってことになってしまうわけね。だけど、まあ何も考えない、まあ今は若くて、まあそれほど病気でもなくて、周りの人たちも、まあ義両親も若くて、まだ若くて、友達もみんな若くて、で病気でもないって言ったら、まあその生と死の問題なんか、まあ考える必要はないのね。だけど考え、それは今ほんのちょっとの間考えなくていいってだけの間であって、もうすぐに生と死の問題を突きつけられるわけじゃないですか、人生生きていたらね。で突きつけられると、なんか非常になんか意外な感じがするわけね。なぜ今まで生と死の問題考えなくて済んだのに、なんか今不運なことがあって考えざるを得なくなっちゃった、これも私不運だななんて思うんだけども、そんなことはありえなくて、生と死の問題っていうのは最初から考えなきゃいけない問題であったわけね、我々にとっては。ただ今ちょっと比較的今健康で、周りの人たちも健康だから、それを考えなくてよかったというだけの話であって、考えなくてよかったってことと永遠に考えなくていいってことは全然別の話。やがてはこの問題を考えなきゃいけないっていうのが当たり前のことですね。で、そこら辺の筋道すら、もうわけわかんなくなってしまう。だけども、そこら辺の筋道をごまかすことができない人たちがいる。どんな人たち？がんを告知された人たちですね。がんを告知された人たちは、その問題から避けられない、ね、 でそうなんだけども、がんを告知された人っていうのが世の中全体の中で非常に特殊な存在になってるってこと自体が非常に話がおかしいですよ。どうおかしいかっていうと、なんかまるでね、がんを告知された人だけが死ぬみたいなことを言うじゃないですか。これおかしいでしょ。 あの人がん告知されたんだってかわいそうなんて言うんだけど、じゃああなたは、あなたとがん告知された人はそんなに違うの？違いなんかあるわけないじゃないですか。でそしてあなたはがんですよって告知したお医者さんと看護師さんと、がんを告知された患者さんというのはそんなに違いがあるんですか？あるわけないじゃないですか。お医者さんも看護師さんも、その告知をされた患者さんも、で自分の家族が告知されたっていうんでショックを受けてる家族も、その友達も、あ、かわいそうだなって思ってる人たちも、何の草もないんですよね。何も差もないんですよ。でなんでこんな、これ別に私とんでもないこと言ってるわけでもない、ただ事実を言ってるだけね。でなぜかって言えば、私こんなことさっさと卒業したいんですよ、こんなごまかしは。でなぜかって、みんなこれごまかしてるって本人も分かってるわけなんですよね。だけどそんなごまかしに過ぎないことはさっさと通り過ぎて、本当に安心できる場所にみんな行ってほしいわけなんですよ。つまりあの人はがんを告知されたけど、私はがん告知されてないからよかったなんていう安心はすぐに壊れちゃうじゃないですか。そうではなくて、がんを告知されようがされまいが、そんなことは一切関係ない安全な場所にもうさっさと行きましょうってことを私は言ってるの。私は何て言うかな、人を絶望させることは言ってないんですよ。そうではなくて、絶対的に安心できる場所、絶対的に希望がある場所、そこへ行きましょうって言ってるのね。だからそこら辺がね、もう、こんなことは私はこの部屋にいる人全員理解できると思ってるから安心して話してるし、このポッドキャストを聞いて、私のポッドキャストを聞いてるわざわざ私のポッドキャストが聞いてる人たちは、こう今私が何言ってるか全部わかってると思うから安心して言ってるわけね。だけどこれは世の中ではまず言っちゃいけない言葉なんですよ。でそこら辺をどうなってるかっていうと、もうがん患者友の会の人たち、は、そこら辺の核は全部決まっているわけね。で私の友人、からの報告なんだけども、今週末私、この人がね通ってる病院では、がん患者友の会っていう、そういう会合が開催される、ね。そして私の友人は何回かそこへ通ってるんだけど、その彼女が最初に行った時に非常にちょっとショックを受けたことがあって、でどういうふうにショックを受けたかっていうと、この人はお医者さんから聞くよりか同じがんを患っている別の、ね、患者さんから聞いた方がもっと具体的な治療法とか分かるんじゃないかっていう期待を持って行ったんだけど、そしたらこう言われてしまった、人間はがんにならなくても死にますよ、 100% 死にます、どんな治療をするかという話はまずそこを受け止めてそこからですよと言われたことがあります。励ましてくれると思って出かけたらいきなりこれですから、最初は正直面食らいました、過去笑いですね。でもこの真実を言ってくれるのは同じ覚悟を生きている仲間だけなんですよね。お医者様も看護師さんもカウンセラーも家族も絶対そんなことを言えませんからねって だからここがおかしいでしょう。お医者さんや看護師さんやカウンセラーや家族だからこそこれ言わなきゃいけないのね。だからこれが言えないお医者さん、これが言えない看護師さん、これが言えないカウンセラー、これが言えない家族だから人を苦しめるんですよ。こんな覚悟がなくてどうやって人生生きていくんですかと私は言いたいわけね。でこれは人を絶望させるような、そんなこんなこと言ったら人を絶望させる、っていうようなことを言ってるんじゃないんですよ。そうではなくてね、結局そのこういう真実を言わない限り我々は本当に安全な場所、本当に安心できる場所についにたどり着くことはできないからなのね。っていうことで、だからもっとみんな、なんていうかな、人生生きるのを真剣になろうよっていうことを私は言いたいのね。だから結局ごまかして生きちゃってるから、ごまかして生きているから本当に安心できる場所、本当に安全な場所、生と死を超えた場所が見つからない。だから結局みんなビクビクビクビクビクビクビクビク恐怖と心配に怯えながら生きていかなきゃいけない。だからもう心の問題なんてタブーになってしまう。これおかしいでしょ。でおかしいんですよ、これ完全にね。でだから私はなんていうか、もうまあこれなんていうかな、これ言うと若い女性たちはこんなこと言うとみんな引くっていうわけね。だけど引くっていうのはまさにそうで、あ、この問題ちょっと私嫌だから引く。じゃあ引いて本当にどっかに逃げられるのかっていう、逃げられないんですよ。ね。だから、がん患者友の会の人たちは引きたくても、そんなこと考えたくなくても、もう状況が追い詰められちゃってるから、もう逃げるに逃げられなくて、なっている。ね。で、そこを引かないで、そこを徹底的に見ていったときに、私らは、生と死を乗り越えた場所っていうものが見えてくるのね。そこへ行った方がはるかに安心じゃないの、はるかに安らかに生きていけるんじゃないのと私は思うんだけれども、その場所に入っていくのがなんでこんなに難しいんだろうっていうことですね。だからその、例えばある方が非常に大事な家族を亡くしてしまった、事故で亡くしてしまった。だから事故だから一瞬の一瞬で、ね、まあ、がんっていうのはじわじわじわじわ来るから、患者本人も、遺族も家族もね、もう覚悟は決まるんだけど、何の覚悟もなしに全然元気だった人はいきなり交通事故に遭う、あるいは元気に修学旅行行ってた人がわけのわかんない船長によって船が沈没しちゃって、でそれで船長さんたちはもうさっさと逃げちゃって、自分たちだけが沈んでいく船の中に閉じ込められてしまった。だってこの間数日前あんな元気に楽しそうに修学旅行に出発したまだ若い高校生の息子や娘がいきなりわけのわかんない海の中にいるなんて そんな理不尽なことはありえないわけですよね。で、そうなんだけど、それでそういうショックを受けて心が収まらなくて、亡くなった人のことを忘れられなくて、それでまあ私のその人友人はいろんなお寺に行ったり修行者に会いに行って、でどんなこと言われるかっていうと、まあそんな亡くなった人のことをいつまでも覚えてあれしなくてもさっさと忘れなさいとかね言われる。だってもうその人亡くなっちゃったんだからっていう、そういう理屈でですね。だから結局どういうことかっていうと、やっぱり死んだら終わりって思ってるわけなんですよ。死んだら何もかもなくなってしまうから、もうなくなってしまったものに対して執着持ったってしょうがないから、もうさっさと忘れて前を向いて歩きなさいってね、いうようなもんじゃないですか。だけど本当にこんな情けない人生観で人生生きていけるのかっていうね、死んだら終わり、死んだら終わりっていうような、死んだら終わりで何もなくなるっていうような薄っぺらな人生観で本当に人間って生きていけるのかっていうことで、でそんな薄っぺらな人生観を持っていて、である人が大事な家族を亡くしたって時に、やっぱり家族はもう亡くなっちゃったんだから、もうゼロに戻っちゃったんだから、もう二度と戻ってくることないから、もうさっさと忘れなさいってね、いうぐらいのことしか言えないね。だからその人がいろんな宗教者に会いに行ってもみんなその程度のことしか言えなかったっていうことなんですよ。私からするとなんでそんなんでよくやってるのは宗教者やってるなと思うんだけども、だからなんていうかな、そのだってあの法華経の受領本にだって書いてありますよ。お釈迦様っていうのは消えたように見えて消えてはいないんだってねっていうようなねことは、まあ普通に日本の人が普通に読むお経の中にも書いてあるね。ってことはどういうことかっていうと、その、普段から死んだら終わりっていうような薄っぺらな人生観で生きてるから、で本当に誰かが死んじゃったら、あこの人は本当にただ単に、あ終わってしまった、亡くなってしまった、だからあとはもう何も、まあ、まあさっさとそんなこと忘れてまた前向こうってねぐらいしか自分でもできないし、他人に対してもアドバイスできないっていうことなのね。だけどそれだとどういう人生になるかっていうと、ビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグビッグの人生になりますよ。なぜ？だって必ず物って壊れるから。で自分の周りのいろんな人も壊れていく。そして自分自身も壊れていく。そう壊れた果てに死んだら終わりっていうものしかないんだから、一体それはどれほどつまらないニヒリスティックな世界になってしまうのかっていうことなんですよね。だから普段そういう人生観で生きているから、実際にものが壊れた時にそうとしか思えなくて、そこには一かけらの救いも何もないっていうことになってしまう。で、この救いのなさっていうのが普段の生き方の延長上だっていうことですね。で、私が今やろうとしているのは、そういうことの全面否定なんですよ。 いですかね。私らはただ単に心を見つめようとか自分が死ぬことを見つめようなそんなことを言ってるわけでは全然なくて、そういう人を脅かすようなことを言ってるわけでは全然なくて、そうではなくて、ここでちょっと内山老子の言葉を使っちゃうんだけど、内山老子は死んでも死なない命っていう言い方をして、これは実にうまい言い方だなと思って、ね、死んでも死なない命、でどうせだったら死んだら終わってしまうような命ではなくて、死んでも死なない命を生きてるうちから生きた方がいいんじゃないのっていうのが老子の論理なんだけどねで私も本当そう思うんですよ、ね、だから我々が生きているうちから死んでも死なない命をさっさと生きた方が、もう一切の恐れなしに生きていける。だってなぜ？だって何を恐れてるんですか？死ぬことを恐れてるだけじゃないですか、ね、それなぜかって言えば死んだら終わりだと思ってるからじゃないですか。死んだら終わりだと思ってるから死ぬことを恐れてるだけじゃないですか、ね、だけど死んでも死なない命っていうものが見えてきたらもう何も怖くないんですよ、ね、だからその方がはるかに生き方としては楽なのね。だからその時、誰かが大事な家族を亡くしたとしてもね、それはただ家族のある肉体が消えたっていうだけの話であって、何も消えてはいないし何も死んではいないっていうことですね。です。で、これ私デタラメ言ってんじゃないですよ、それは。だってそれ日本で今お葬式今日も多分行われてるでしょうけども、多分って絶対行われてるんだけども、もう 各宗派のねお経を読むわけですよね。浄土真宗なら浄土真宗、曹洞宗なら曹洞宗、日蓮宗なら日蓮宗、でまあ普通みんなお経お坊さんが一体何読んでるか分かんないじゃないですか。だけどまあ私はちょっともちろん分かるんだけど、そのお経聞けばね、どのお経もお化経だろうが、ね、浄土真宗何読むか知らないんだけど、まあ、浄土三部経の何か読むんだと思いますけどね、そういうお経だろうが、何言ってるかって言ったらば、死ねば死なない命のことしか言ってないわけなんですよ、お経っていうのが。だから、お葬式っていうのが、雲の存在としては今壊れてしまったけれども、それはただ単に青空に帰っていっただけなんだよ。だからその青空に帰っていくこと自体をみんなで、祈ろうね、亡くなったおじいちゃんのっていうのがお葬式の本来のあり方ですね。でこれ嘘じゃないですよ、だってそういうお経を読んでんだから実際そうなってるんですよ。これ私が勝手に作ってるんじゃなくて、それぞれの宗派のお経をよく研究してみてください。こんな、要するに何が言いたいかって、こんなことしか言ってないですよ。こんなことで、こういうことしか言ってないんですよ。お経の、お葬式で読むお経の中ではね。だから本来のお葬式っていうのはそういうものだった、ものなんですよ。で、実際にそういうお経を今でも読んでるのね。なのに、読んでる本人が全然分かってないから、だから全然何の説得力もないっていうことになってしまう。だから、あなたの大事な家族はの一人は確かに、の肉体は壊れたけれども、だけども死んではいないよっていうことを言ってあげられないんですよ、ね、だったらそれを保証してあげるのがお寺であったり、そこの住職であったり、 なのに結局その役割を果たしていないということになってしまうのね。だから日本人全体が不安になっちゃうんですよ。だから日本人全体がもう心だとか生と死の問題だとか、あ、そういう問題もう一切私考えたくない、だってそんなこと考えたら気狂っちゃうからってことになっちゃうんですよ。だけどもしそこをそのお寺や住職がきちんと保障してあげたら、心のこと、生と死の問題を考えるってことが、それによってどれほど大きな絶対的な安心の世界へ、究極的に安全な世界へ、行くことができるかってことになったら話が全然違うじゃないですかね。だからそこが分かって、今自分ががんを病んでいるんだったらば、まあそのがんの治療法ね、できる範囲でやればいいし、それでダメだったらダメでもしょうがないしね、もう何も悩むことも苦しむこともなくできる、ね、っていう話になってきます。いいですか。はい。でそれで、つまり何が言いたいかというと、ざっと言うとね、一方案では瞑想とヨガをやっていて、瞑想だけだとよくわかんないんだけど、ヨガを通して現代の人が心っていうものに対して非常に強い抵抗感があるっていう事実を、まあ、たびたび突きつけられる。ヨガっていうのは非常に微妙なポジションを日本社会の中で占めているからですね。でそれでそういうことを通して日本のマジョリティの人の本音を知ると、本当に私は心の底から心配になるんですよ。どうしてそんな生き方してたら本当に辛くなるだけだよっていうね、っていうことで、で案の定辛くなって、ってことですね。でそうじゃなくて、その心とか、生と死の問題とかを闇雲に恐れるのではなくて、それをまっすぐに見つめたときに全く違う世界が開かれてくる。というか、まっすぐに見つめない限り全く新しい世界というのは開かれてこないという構造になっているからね。そういう構造になってますね。だからそこを、うまくくぐり抜けてほしいですよね。それが分かれば、なんていうかな、その、我々はもっと安心して生きていける。そしてそれは私と、周りの人たち、生き物たちとの関係もまるで違ったものになってくる、ね、だから私の本質が、まあ、この間は、底抜けの青空が自分自身の中に広がっている、つまり私の本質が青空である、それは池田明子さんの言葉なんだけども、一般的に言えば我々の本質が青空である、青空としての私ね、ってなりますけれども、青空としての私がなんだけど、青空、本質が青空なのはもちろん私だけではなくて、私の家族もそうだし、私の愛する人もそうだし、私の周りのもちろん人間だけではなくて、動物たちもみんなそうだっていうことになりますね。そうしたならば、それまでは 我々は青空ではなくて雲に過ぎなかった。そしてその雲は必ず、壊れるものであった。当たり前ですよね。雲っていうのは形あるものだから、形あるものは必ず形が壊れていくわけですね。で、私自身の形もやがては壊れていく。そしてその前に、私自身の形が壊れる前に、私の愛する者たちの形が壊れていってしまうかもしれない。これは非常に強い不安を呼び起こします。そして実際に壊れてしまうことがある。で、その時我々は本当に打ちのめされてしまう。あれだけ愛しい愛する何かがの形が壊れてしまった。もう取り返しがつかないじゃないですか。で、そうなんだけど、私らがもし自分自身の中に青空が広がっているっていうことを実感できたならば、それは私の周りの人たち、周りの生き物たちの中にも青空が広がっているっていうことが見えてくる。それが見えてくれば、その私の愛する者たちの雲としての形ですね、形あるものとしての雲が壊れたとしても、それはただ単に雲が壊れたっていうだけで、その青空の部分は一切関係ないですね。だからその青空に触れることが当然できるっていうふうに、まあ全然生き方が変わってきてしまうんですよ。いいですか。で、でそこら辺がね、その瞑想とかね、なんとかを、やろうとする人間は、すでにね、青空に帰らない、青空を自覚できない生き方っていうのは、いくらなんでもそれは無理だっていうね、っていうところがあって、でそれで何ていうかな、その、ここがね、その何ていうかな、だから今の私の話を聞いてもらえたら、瞑想しない人生っていうのはありえないじゃないですか。ね、で、青空を自覚しない人生っていうのもありえない。それはなぜか、あまりにも危ないから、あまりにも辛すぎるから、ね、だから、嫌でも、 そこに来るはずなんですよ、ね、でそうなんだけども、本当に人生というのは不思議なもので、そして人間というのは不思議なもので、つくづく本当にいろんな人間がいるんだなっていうことを私も感じるわけね。要するに何か、まあ、の私の感覚からすると、青空に触れない人生、青空が自分の本質であるってことを理解できない人生っていうのは、あまりにもそれ辛すぎるだろう、苦しすぎるだろう、耐えられないだろうと思うわけなんですよ。だからこの青空を自覚する、ために瞑想する、そのために仏教を勉強する、それ以外の人生っていうのは私は想像できないのね、正直言っちゃうと。どうせそれなぜかって、あまりにもそれは辛すぎるから。だけどそうじゃない人たちもいて、当たり前じゃないですか。だから今日たくさん来てるって、たった20人ですよ、ね、日本の人口1億何千万人いるわけですよ、ね、1億何千万人のうちのたったの20人あまりにも少ないじゃないですか。残りの1億何千万人何やってんだよって話なんだけども、そこはね、本当に不思議なところで、で例えばね、このアップデートする仏教の中でもいろんなところで取り上げてきたけれども、まあマインドフルネスっていうね、ものをちょっとアメリカで聞いて、まあ、例えばこの110ページあたりなんだけど、自分の症状をまっすぐに見たら、どうもこの薬は完全には自分の病気に効いていないということが見えてくる場合がある、ね、そしたら、まあ、次々とまあ検討していかなきゃいけないのに、その検討会すらないというのが実情でしょう。でとにかく、はい、この薬は正しいですで終わり、信じて飲みなさい、飲んだらみんな治りましたよと言われてね、で本当に治ったかどうかも、この薬が本当に正しいかどうかも全くはっきりしない、で私はまだ激しい胃痛、ね、腹痛があったから、私はまだお腹が痛いんですって言いたかったんだけれども、それすら言い出せない雰囲気がどうもありましたよね、っていうことをね、まあ書いて、結構ここ何人もの人に取り上げられて、私もその通り、自分もその通りだって言ってくれたんだけども、で結局私らからすれば、まだお腹痛いんですよ、お腹痛いわけね。お腹痛いのに治ったふりなんかできないじゃないですかね。でだけど実際問題として、 治ったふりをしなかったのは私ぐらいなもんで、みんな治ったふりをしている。でもしかしたら彼らはもうすでに治ったのかもしれない。でもそれも非常に考えにくいんですよ。考えにくいわけね。でじゃあなぜ完全に治ってもいないのに、その治ってもいない事実を問題にしなかったのかっていうところですね。でこれは私の推測になるんだけども、彼らもまあ多少はお腹は痛かったのかもしれないけれども、我慢できないほどではなかったっていうね。我慢できないほどではなかったっていうのが真相なんではないのかな。だから我慢できないほどではない、我慢できないほどではないお腹の痛さだから、で、まあ、この胃薬を配られて、この胃薬はこの部屋の中では正しいっていうことになっていて、でこの胃薬を飲んだら腹痛は治るっていうことに、建前としてなっていると でみんな、まあ、それを決して的に飲んで、はい、ああ治りました治りましたって言った。なぜ？多少お腹痛くても、まあ、それは我慢できる範囲だったからっていうのが真相だったんではないのかなと思ったけど、で私がなぜそこで一応この部屋の中ではこの薬が正しくて、この薬飲んだらみんな治るっていうことになってるっていう建前に従えなかったのかっていうと、やっぱり私の中の痛みが尋常じゃなかったから、とてもじゃないけどその治ったふりをするなんてことはとてもじゃないけどできなかったからっていうことに尽きるのね。やっぱり今振り返るとそうなんですよ、ね、今から振り返ると。で、今さっきも言ったけど、まあ、私の、いろんな今までの人生を振り返る、まあ、いくつかの企画が進行中なんで、今も結構昔の資料とかね、私が昔書いた手紙だとかなんかそういうものを読んだりしていて、あ、こんな風に考えてたのかって、まあ、思うんですけども、でも結局ここずっと何やってたかっていうと、痛いもんは痛いんだよってね、まだお腹が痛いの全然治ってないものは治ってないんだよっていうことしか私はこの30年が何も言ってないっていうような、そんな感じなんですよ。で、とにかくこの強烈な お腹の痛さを何とかしなきゃいけないっていうんで、いろんなとこへ行って、でも治らなくて、で、なんていうかな、一応この薬を飲んだら、このセラピーを受けたら、治るんだよっていうのが公式見解で、建前である場所に行って、で、ほとんどの人は、ああ、その公式見解を受け入れて、ああ、治りましたって言ったんだけど、私はごめんなさい、全然治ってないんだけどもって言って、で、ここ30年間、ああでもない、こうでもない、ずっとやってきたのは、結局やっぱりあまりにもお腹の痛みが強烈すぎたっていうことなのね。だから、振りはできなかった。振りをすることはできなかった。で、まあそんなんでね、やって、だから なんていうか、その中途半端に薬を飲んで、ああもう治りましたっていうことは私は言うことができなくて、でずっとああでもないこうでもないずっとやってきた果てに、まあ、ようやく今のようなことが見つかりつつあるってことなのね。ってことはね、どういうことかっていうと、要するに本当のそういう治療法なり解決法なりがどうせ見つからない、どうせ見つからないよぐらいの変なニヒリズムとか変な諦めで人間生きていくっていうこともある人たちはできる、あるいはかなりの数の人たちはそれができる。だけど、そういう生き方がどうしてもできない人間もいる。私もその一人なんだけども。諦めきれないんですよ、私は。諦めきれないっていうのは、答えがない、解決がないっていうことをどうしても受け入れられない。これ絶対に解決があるし、絶対答えはあるし、絶対治療法はあるし、絶対薬はあるし、ね、で結局その 絶対にこの薬はあるっていうことに対する、なんだろうこれは、ある意味信頼なのかもしれないし、ってことなのかな。だから結局ね、多分ここら辺今非常に微妙な問題触れてるんだけども、というのは人がなぜまっすぐに瞑想とかしてまっすぐに真理の方に向かわないのか。ある人たちはまっすぐに向かうし、ある人たちは、ある人たちどころかほとんどの世間のほとんどの人は向かわないのはなぜかっていうと、ほとんどの人はもう諦めちゃっている。どうせ答えなんか見つからない、どうせ解決なんか見つからない、どうせ特効薬なんか見つからないと、どっかでもう諦めちゃっている。だけども中には諦めきれない人たちがいる。じゃあ諦めきれないのは往生際が悪いのかっていうと、そうじゃないんですよ。そうじゃなくて信じてるからなんですよ。真理ってものを信頼してるからなのね。だから何が言いたいかっていうと、このいやこれ絶対解決法あるよっていうふうに、信頼できるか、そこを信じきれるかどうかがどうも分かれ目になるのかなと思うのね。でそこを信じきれたら、それみんな一生懸命やるし、でやったら必ず見つかるし、だからなんていうかな、結局このアップデートする仏教もある一部の人には猛反発を食らったですよ。で私もなんでこの人でこんなに猛反発するのかなって、その理由がよく分かんなかったんだけども、最近ようやく分かってきて、なぜか分かります？私はこの本の中で非常に能天気に青空っていうのも存在するって言い切っちゃってるわけね。そしてこの青空、本当に存在する青空をどうやって触れられるのかっていう、まあその技術的な問題にもう焦点を当てている。だけどその技術的な問題に焦点を当てる、その大前提として青空っていうものは存在するんだ、そして青空っていうものを経験できるんだっていうことが大前提の大前提なんですよ。私のこの本の中での立場なり、あるいはまあ一方案での活動の基本がですね。だけどもこれがどうしても許せない人たちっていうのはどうもいる、青空を信じきれない人たち、そんなもの存在しないんだっていう人たちで、その人たちから結構猛反発を食らっちゃっている。どうもそのあたりなんじゃない、要するに彼らのニヒリズムを根本的に私は否定してしまったから、要するに青空なんか存在しないっていうニヒリズムですね。でそれを否定するのは簡単なことに、青空って存在するよ、でそれを経験できるよって言ってしまったら、その青空なんか存在しないっていうニヒリズムは全部崩壊してしまう。そうすると自分の寄って立つ場所をもう全部崩壊してしまうっていうことなんだと思う、今思うのはね。でそれで今山一方案もちょっと去年ぐらいから出入りが激しかったんだけど、まあでもその出入りもようやく収まったんだけど、だからそこら辺で 青空っていうものを素直に信じきれる人と信じきれない人とが本当に分かれちゃったかな。で、素直に信じきれたら、あとはもう問題は技術的な問題、どうやったら青空を触れられるの、もっと早く、もっと深く、もっと、丁寧にっていう話になっていく。だけどそこで信じきれなかったら全てが崩壊してしまう。どうしてもこの道行ったらあそこへ行けるよねと思うから歩けるんだけども、この道行ったってあそこへたどり着くか分かんないなんて言ったら歩けないじゃないですか。当たり前だけど。ね。まあ大体そこら辺なんじゃないのかなっていう気が今しています。ね。今日の話ね、非常に微妙なとこまで、突っ込んで話したんだけど、その青空を本当に信じきれるかどうかですね。で、信じきれた人は非常に単純明快な人生が待っています、ね、もう生きることと死ぬことに対する一切の恐怖を持たないで済む人生が。だけどそこを信じきれないと、やっぱ青空ってものがその人の人生の中に入ってこないから、どっかでビクビクしてしまう。どっかでもう心なんか見るのが嫌だ。っていうことになってしまうわけね。だから、なんていうかな、もう、そこをね、もうワンダローメソッドで、これだけ、強烈に聞くメソッドっていうのはまずないと思います。だからそれをさっさと早くやって、みんなで青空に触れてほしいんですよ。そしたらもう怖いものはないし、そしたら、まあ、この先私ら自身のが壊れていく前にたくさんの愛するものを失っていくに決まってるわけでね、だけどもその時も何も恐れることはないし、ね、そういう世界が広がってきます、ね、だからそっちの方がはるかにいいでしょうっていうねことを私は言いたいんだけども、だから途中で変に諦めないでよね。変にニヒリズムに負けないでっていうことね。あ、そうか、結局ニヒリズムに負けるっていうことなのかもしれないけども、負けないで最後まで諦めないで、青空って絶対に存在するから、と私は申し上げたいんですけどね。それをしない限りあまりにも人生辛すぎるということですね。はい、今日はちょっとかなり突っ込んだ話をしましたけども、じゃあ来週からはちょっと名古屋、大阪、奥多摩でね行きましょう。はい、じゃあシジョウ無変性ガンドですね。だから衆生無変性願土もやっぱり全ての衆生向こう側へ渡せるっていう、ことを信じきれるかどうかですね。私は結構信じてるんですけど。はい。衆生無変性願土煩悩無尽誓願断、訪問無量誓願学、仏道無常誓願成、修行無変誓願道、煩悩無尽誓願断。
く仏道無常性願上修行無変性願道煩悩無尽性願断法門無量性願楽仏道無常性願上